長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話。この番組は長野市薬剤師会がお送りします。今月はジェネリック医薬品について中島薬局の早川雅弘さんに伺います。早川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、処方箋を薬局に持っていくとジェネリックにしますかって聞かれる機会も増えてきたんですが、このジェネリック医薬品とはどういった薬なんでしょうか？
はい、ジェネリック医薬品とは先発医薬品の特許期間が終了した後に発売されるお薬です。先発医薬品と有効成分、効き目、使用方法が同じで、品質、有効性、安全性が先発医薬品と同等であると厚生労働省から有効性、安全性についての審査を受け承認されたお薬です。
はい、なぜこのジェネリック医薬品を推奨しているんでしょうか？
はい、大きなメリットは同じ有効性、安全性を持つ医薬品が安価で入手できることです。そのため患者さんのお薬代の負担を軽減することができます。また私たちの医療費の自己負担割合は1割から3割ですが、残りの金額は協会健保や国民健康保険などが加入者から集めた健康保険料と税金から支出されています。価格の安いジェネリック医薬品を使用することで健康保険料の上昇抑制や国の医療費削減にも貢献することができます。
大事なことですよね。
はい、
このジェネリック医薬品なぜ安いんでしょうか？
はい、先発医薬品よりも研究開発費が抑えられているからです。医薬品の研究開発には数百億円以上の多額の費用と歳月が必要となります。ジェネリック医薬品については特許期間を過ぎた先発医薬品と同等の有効成分を使えることから研究開発に関わる費用を抑えることができるため安価に製造販売が可能となります。さらに先発医薬品の製剤に改良を加え付加価値を持つ製剤を作り出すことも可能になってくるわけです。
はい、これどのような付加価値を備えたジェネリック医薬品があるんでしょうか？
はい、先発医薬品にない形状で発売されることもあるので先発医薬品よりも服用しやすいこともあります。例えば OD 錠といって口内の唾液で溶かして服用できるものもあり、服薬が苦手な方、水がない状況でも服薬したい方などにはメリットとなります。その他にも錠剤の大きさを小さくしたり、ゼリー状、液状にしたり、味や匂いを工夫して飲みやすくしたお薬もあります。また間違って飲まないように文字や色で工夫しているものもあります。
はい、まあ、お子さんとかね、飲みやすくしてるなんていうのも聞いたりしますから、
はい、
そうしたね、いろいろ工夫がされまして、さまざまな付加価値を備えたジェネリック医薬品があるということなんですね。
はい、
ではそのジェネリック医薬品と先発医薬品の効果というものは全く同じものと考えていいんですか？
はい、先発医薬品、ジェネリック医薬品とも有効成分の種類、量に違いはありませんが添加剤が異なることがあります。医薬品には有効成分のほかに服用のしやすさ、苦味を軽減するなどの目的でさまざまな添加剤が使われますが、このような添加剤は必ずしも先発医薬品と同じではありません。患者様がより服用しやすいようにと各社の工夫などで先発医薬品と異なるものが使われている場合があります。ジェネリック医薬品が先発医薬品と生物学的に同等の作用を持つかを確認するために、ジェネリック医薬品の承認には生物学的同等性試験という項目が設けられています。
生物学的同等性試験という試験はどういったものなんですか？
はい、健康成人に先発医薬品とジェネリック医薬品を投与して有効成分の血液中の濃度推移に統計学的に差がないことを確認する試験です。この試験で同等であることが認められないとジェネリック医薬品は承認されません。 その他にも安定性試験や溶出試験などが行われています。
いろいろ試験が行われているということで、
はい、
ジェネリック医薬品にも厳しい試験があるんですね。安心して使えそうですね。じゃあこのジェネリック医薬品と、まあ、先発医薬品というのは全く同じものではないっていうことなんですね。
それが最近では先発医薬品とほぼ完全に同じといえるオーソライズドジェネリックというものが登場しております。
うん、オーソライズドジェネリック、これはほぼ完全に先発医薬品と同じものということになるんですね。
はい、このオーソライズドジェネリックは有効成分だけでなく添加物やその割合、製造方法まで全く同じで、製造工場まで同じものもあります。このオーソライズドジェネリックは頭文字を取って AG とも言います。また用途特許の問題もクリアできているので、他のジェネリック医薬品では制限される効能効果でも AG では先発医薬品と同じ疾患に使用可能です。もしジェネリック医薬品の使用に不安のある方は、オーソライズドジェネリック AG を使用してみるのもいいかもしれません。
はい、ジェネリック医薬品、最近出荷調整のニュースをよく耳にするんですけれども、今薬局のお薬の在庫ってどんな状態なんですか？
そうですね、現在ニュースでも報道されている通り、一部の医薬品の供給が不安定な状態が継続しています。理由としましてはいくつかございますが、ジェネリック医薬品のメーカーの不祥事、新型コロナウイルスによる急激な需要増加、そしてウクライナの戦争による原料調達ができないことが大きな要因です。患者さんの健康を最優先に考え、必要な方に必要なお薬の提供ができるよう薬局として在庫の確保にも努めておりますが、メーカー変更を含め患者さんにはご不便をおかけすることもございますが、ご了承いただけましたら幸いです。皆様の目になかなか入らない部分も多いかとは思いますが、見えない部分で地域のために少しでも貢献できればとは考えております。お薬のこと、お体のことはお気軽に地域の薬局にご相談いただければと存じます。
はい、ジェネリック医薬品もっとね、詳しいこと知りたいとかね、もう一度説明してほしいっていうことがあったら、お近くの薬局の薬剤師さんにご相談いただけるといいですね。
はい、
今日はジェネリック医薬品について中島薬局の早川雅弘さんにお話を伺いしました。早川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
長野市薬剤師会だより知っておきたい薬の話、来月もお聞きください。